Good morning, everyone.
Good morning.
Today is the day when many Christians around the world are celebrating the resurrection of Christ.
今日は世界中のクリスチャンがイエス様がよみがえられたことを祝っています。
This day is called Easter Sunday or Resurrection Sunday.
今日この日のことをイースターサンデーとか、よみがえり、また復活の日曜日とか呼んでいます。
Since 2010, we have been having a special Easter message every Resurrection Sunday from Matthew's Gospel.
2010年から、毎年この日曜日、よみがえりの日曜日には、特別なイースターメッセージをマタイの福音書から行ってきています。
Turn with me today to Matthew 26, verses 69 to 70.
では、マタイの福音書26章、69節、70節を開けてください。
Now Peter was sitting out in the courtyard, and a servant girl came to him. You were also with Jesus of Galilee, she said.
ペテロが外の中庭に座っていると、女中の一人が来て言った。あなたもガリラヤ人イエスと一緒にいましたね。
But he denied it before all them all. I don't know what you're talking about, he said.
しかし、ペテロは皆の前でそれを打ち消して、何を言ってるのか私にはわからない、と言った。
The title of today's message is Peter's First Denial of Jesus.
今日のメッセージのタイトルは、ペテロ。イエスを知らないというペテロ、イエスを知らないという。
Today we are going to be looking at the first denial Peter did.
今日はペテロが皆の前でイエスを知らないといったところを見ていきます。
In the account of this event in John's Gospel.Which is in John chapter 18, 15 to 18 and 25 to 27. This first denial is separated in the sequence from the second two denials.
ヨハネの福音書に出てくるこの話を見ると、最初にイエスを知らないとペテロが言った箇所、そしてその後続けて2回知らないと言ってしまう、その箇所の間は少し空きがあります。
Peter's denial of Jesus is recorded in all four Gospels, but each one portrays the events slightly differently.
ペテロがイエスを知らないと言ったこの話は4つの福音書すべてに記録されているんです。でもそれぞれの描写にはほんの少し違いも見られます。
In Matthew's and Mark's Gospels, and the account in Mark's is found in Mark 14:66-72,In their accounts of this event, the severity increases with each denial.
マタイとマルコの福音書を見ると、ペテロがイエスを知らないと言った言葉に、回を重ねるたびに激しさが加わっています。
In Luke's account, in Luke chapter 22, verses 55 to 62, it mentions that Jesus looked at Peter after he had denied him.
ルカの福音書のこの話にはペテロがイエスを知らないと言った後、なんとイエスがペテロを見つめられたことが書いてあるんです。
Can you imagine how Jesus must have felt to have one of his closest friends deny knowing him in his darkest hour?
イエスがペテロを見つめられた時、その時のイエスの気持ちが想像できますか？自分が最も辛い時、自分の最も親しい人物の一人が自分のことを知らないと言ったんです。
And this was just one of the things that Jesus faced on the lead up to his crucifixion.
これだけでも大変なことなんですけど、でもこの後イエスが十字架の刑へと向かうことにつながる、このその前の一つの出来事であるということです。
Today we are going to be looking at five things about this first denial and what we can learn from them.
今日はこのペテロの最初のイエス否定、イエスを知らないといった否定したことについて5つのことを見ていきます。
Peter was one of Jesus's closest followers, but he let Jesus down in a big way on this occasion.
ペテロはイエスの最も身近な弟子の一人でした。でも彼はイエスを失望させたのです。
The question we need to ask ourselves, if we were in the same circumstances, would we do any better than Peter?
さあ、ここでもし私たちが、ごめんなさい、私たちが自分に対して問うべきことがあります。それは、もし自分がペテロだったら、ペテロよりはマシな行動ができたかということです。
It's so often so easy to sit back in judgment of people in the Bible when perhaps it's best to think of these things recorded as reflections of our own human failings.
聖書に出てくる人々への裁き、これを傍観するのは簡単です。でも、これらの裁きは私たち人間の持つ欠陥をそれぞれ反映して記録されているんだと考えるべきでしょう。
So, let us now examine five things about Peter's first denial of Jesus.
では、ペテロが最初にイエスを知らないと言った箇所について5つのことを見ていきましょう。
Firstly, I want us to think about where Peter was.
一つ目、考えてほしいのはペテロはどこにいたかです。ペテロはどこにいたか。
In the first part of verse 69, it says, "Now Peter was sitting out in the courtyard."
今日の御言葉69節にペテロが外の中庭に座っているととあります。
Let's think about it. Peter was in the courtyard of the high priest's house.
考えてみましょう。ペテロは大祭司の家の中庭にいたのです。
Peter was not far away from Jesus.
つまり、イエスから遠くないところにいたんです。
Up to this point, Peter was living up to what he had told Jesus at the Last Supper, which is recorded in Matthew 26, verse 33.
そこに来るまでは、ペテロはイエスが最後の晩餐で語られたことを実践したのです。
In his own mind, Peter was determined to follow Jesus to the very end.
つまり、ペテロは最後の最後までイエス様に従っていく決心をしていたんです。
However, did Peter realize at that time just how much it would cost him?
けれども、彼が悟っていなかったのは、最後の最後までイエスに従っていくことが、どれほど自分にとって高くつくことになるかということです。
Or was Peter still fixated, as most of the apostles were, on the false idea that Jesus was here to boot out the Romans from Israel?
それとも、ペテロはまだイエスがイスラエルからローマ人を追い出すためにここに地上に来ているという 間違った考えを持っていたのでしょうか。
Let's turn to Acts chapter 1 verses 6 to 8.
では使徒の働きを見ます。使徒の働き一章6節から8節です。
Then they gathered around him and asked him, Lord, are you at this time going to restore the kingdom to Israel?
そこで彼らは一緒に集まった時、イエスにこう尋ねた人たちです。主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですか?
He said to them,It is not for you to know the times or dates that the Father has set by his own authority.
イエスは言われた。いつとか、どんな時とかいうことは、あなた方は知らなくてもよいのです。それは、父がご自分の権威を持ってお定めになっています。
But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria.And to the ends of the earth.
しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。
Even after Jesus' resurrection, the apostles were still fixated on this restoration of Israel. But Jesus had a different task for them. He wanted them to be his witnesses to the ends of the earth.
イエスが十字架の死からよみがえられた後でも、人たちはイスラエル国の再興に執着していたんです。でもイエスが求められていたのは、人たちに対し、この世の果てまでイエスの証人、証人となっていくことという任務だったんです。
Where are you in your walk with him?
あなたは今どこを歩いていますか?
Are you still waiting for him to restore some idea of a glorious past?Or are you being obedient to the things he wants you to do now?
あなたは自分の過去の穏やか、輝かしい過去を再びイエスに求めて待っているのですか?それともイエスが今あなたに求めておられることに従っていますか?
So often, if we are fixated on the wrong thing, we can find our faith not standing when things don't go according to what we thought would happen.
この私たちというのは、自分が間違ったことに執着していると、物事が自分の思うようにいかないと、イエスに信仰を持てなくなっていきます。
Let's repent from being fixated on our own expectations and start listening to what he wants us to do.
自分の期待することに焦点を合わせることを悔い改め、イエスが求めていることを聞いていくことを始めていきましょう。
アーメン。
アーメン。
Secondly, I want us to look at who approached him.
二つ目、誰が近づいたのか。誰がペテロに近づいたか。
The second part of verse 69 says, And a servant girl came to him.
今日の御言葉69節に、女中の一人が来ていったとあります。
From John's account of this event, we learn that the servant girl was asked by another disciple who was known to the high priest to let Peter in. It says that in John 18, verses 15 to 16.
ヨハネの福音書の話を見ると、この女中は大祭司の知り合いの別の弟子に言われて、ペテロを中に入れたことがわかります。ヨハネの福音書18章にあります。
The famous biblical commentator Matthew Henry thinks that this other disciple was not one of the twelve, but rather someone like Nicodemus or Joseph of Arimathea, who were members of the council.
有名な聖書解説者マシュー・ヘンリーによると、ここに出てくる別の弟子というのは12人の一人ではなく、ニコデモまたは議会のメンバーだったアリマタヤのヨセフではないかということです。
He also thinks that perhaps Peter introduced this disciple to Jesus, and in return, he tries to assist Peter to get into the high priest's house.
マシュー・ヘンリーは、おそらくペテロはこの弟子をイエスに紹介してやって、そのお礼としてペテロを大祭司の家に入れてやったのではないかと考えています。
However, what the man tried to do as a favor for Peter turns into trouble.
ところが、結果として、ペテロに気に入ってもらおうとした彼のやったことはトラブルになっていくのです。
Let's look at Luke 22, verses 31 to 32.
ルカの福音書22章31節32節を見てください。
Simon, Simon, Satan has asked to sift all of you as wheat.
Simon, Simon, 見なさい。サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。
But I have prayed for you, Simon, that your faith may not fail, and when you have turned back,Strengthen your brothers.
しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。
What could have been an opportunity for Peter to stand even closer to Jesus, perhaps give some kind of emotional support, rather became an occasion for sin.
ペテロがイエスの心の痛みのサポートをすることができペテロにできていれば、ペテロはもっとイエスに近づけたのではないでしょうか。
Sometimes we, in our sinfulness, take good things that are given to us and use them for sinful purposes.
時に私たちというのは、自分に与えられている良いものを、なんと自分の中にある罪に取られてしまい、罪深い目的に使ってしまうことがあるのです。
Yet Jesus, aware of Peter's weakness, warned him beforehand of what would happen.
イエスはこのペテロの弱さに気づいて、ことが起こる前にペテロに警告しています。
Peter was so determined to prove to Jesus that he would stand the trials.He fell short because he wasn't aware of his own limitations.
でもペテロはどんな試練の中でも自分はイエスに会って固く立てると思っていたのです。自分の限界に気づいていなかったので、ペテロはそこに到達しえませんでした。
We must learn to trust Jesus when he says not yet, Because even though something might be good for others, at our current maturity level, it may be a bad thing for us.
私たちもこのことから学んで、イエスがまだだと言われるときには、このイエスの言葉を信頼することを学ばなければなりません。なぜなら、たとえ人のために良いことであっても、私たちの成熟度に噛み合ってはいないかもしれないからです。
Learn to trust his guidance because he knows us better than we know ourselves.
イエスの案内を信頼することを学ぶことです。イエスは私たちのことを私たち自身よりも知っておられるからです。
アーメン。Thirdly, I want us to look at what was denied.
三つ目、ペテロは何を否定したか。ペテロは何を否定したか。
The third part of verse 69 says, "You were also with Jesus of Galilee," she said.
今日の御言葉69節に、あなたも。ガリラヤ人イエスと一緒にいましたねとあります。
The servant girl seems only to be saying that Jesus, that Peter was with Jesus. She doesn't come out and say, you are one of his disciples.
女中はペテロに向かってあなたもイエスと一緒にいましたねと言っただけです。あなたはイエスの弟子の一人ですねとは言っていません。
To the others listening to the conversation, that could mean anything. But most might think the servant girl saw them somewhere together, maybe at the temple.
ですから、この問いかけを聞いている人々にとっては、その意味はどんな意味にも取れるんです。多くの人は、この女中が宮かどこかで、ペテロに出会ったのかもしれないと思ったかもしれませんね。
What kind of danger would have Peter been in if he admitted to this association?
もしここでペテロが女中に向かってイエスを知っていると言ったなら、どんな状態になったことでしょう。
We can't be certain, but what we can be sure of.Is that Peter is afraid of letting them know the truth?
答えははっきりとはしません。はっきりしているのは、ペテロは真実を知られるのを恐れた。ペテロは恐れたということなんです。
So much so that he denies having any kind of relationship with Jesus whatsoever.
イエスと自分は何も関係がないと言ってしまったのです。
Let's look at Luke chapter 12 verses 8 to 9.
ルカの福音書12章8節9節を見てください。ルカの福音書12章8節9節です。
I tell you, whoever publicly acknowledges me before others, the Son of Man will also acknowledge before the angels of God.
そこであなた方に言います。誰でも私を人の前で認める者は、人の子もまたその人を神の御使いたちの前で認めます。しかし、
But whoever disowns me before others will be disowned before the angels of God.
しかし、私を人の前で知らないという者は、神の御使いたちの前で知らないと言われます。
Sometimes we might be in a situation where it is difficult to make a stand for Jesus.
時に私たちはイエス様のために固く立つことが難しい状況に立たされるんです。
If we rely on our own strength, then perhaps like Peter, we will fail.
自分の力に、その時自分の力に頼ってしまうと、おそらくペテロのように失敗します。
However, if we are guided by the Holy Spirit, by faith we can stand.
でも聖霊に導かれているなら、信仰によって固く立てます。
By faith, we can realize that eternal things are at stake, which have far greater weight than the temporal things of this lifetime.
聖霊に導かれた信仰によって、人生における一時的なことと、それよりもはるかに重要な永遠的なことが、どちらを取るべきか悟れるんです。
If you really have a relationship with Jesus that is established by faith, you're not going to fail.
信仰によってイエスとあなたがつながっているなら、あなたは失敗はしないのです。
However, ifThat's just established by things in the flesh, that is head knowledge, traditions and customs, then it's going to fall flat.
でも、あなたが頭で、そして伝統で、そして慣習でイエスとつながっているなら、あなたが頭で、伝統で、そして慣習でつながイエスとつながっているなら、それは肉によるつながりです。それは失敗に終わるんです。
Have faith in Jesus. He is alive.
イエスと信仰によってつながってください。イエスは生きておられる方です。
アーメン。Fourthly, let's look at the scope of his denial.
四つ目、ペテロの否定、ペテロが否定した範囲。
Because in the first part of verse 70, it says, "But he denied it before all of them."
今日の御言葉70節に、しかし。ペテロは皆の前でそれを打ち消してとあるんです。
It was bad enough that he denied having a relationship with Jesus to the servant girl, but actually it was heard by all of those in the courtyard.
イエスを知らないと女中に言っただけでも相当良くないのですが、その彼の声は中庭にいた人みんなに聞こえたのです。
Who was in the courtyard?
中庭にいたのは誰ですか?
Well, there were probably a few servants, as well as some of the people who arrested Jesus, plus the high priest's personal guards.
おそらく 2,3 人の大祭司の召使いとイエスの逮捕にあたったうちの何人か、それに大祭司の護衛たちだと思います。
Do you think these people would have listened to Peter later when he preached the gospel in Jerusalem?
ここにいて、ペテロの声を聞いた人たちが、後にペテロの語る福音に耳を傾けると思いますか?
Do you think that this might have stumbled them?
ペテロの言葉がそこにいた人たちをの妨げとなったと思いませんか?
Let's turn to Proverbs
28, verse 18. 箴言28編18節を見てください。
The one whose walk is blameless is kept safe, but the one whose ways are perverse will fall into the pit.
潔白な生活をする者は救われ、曲がった生活をする者は墓穴に陥る。
Peter thought he could be a bit sneaky. He thought he could just play the role of curious onlooker. But a number of people heard what he said.
ペテロはほんのちょっと人に隠れて、傍観者になって、傍観者として傍観者になれると思ってしまったのです。でも彼の言葉はたくさんの人に聞かれてしまったのです。
A number of people witnessed his denial, and some of those may have even seen him by Jesus' side in the garden just beforehand.
たくさんの人がイエスを知らないと言ったペテロの言葉を聞き、そのうちの何人かはちょっと前にペテロがイエスと共にその中にいたのを見ていたかもしれません。
Peter was instantly seen as a liar by them.
ですから、ペテロはその時即座に嘘つきだと人々から見なされたのです。
The world might think it's okay to be sneaky and deceitful, but sooner or later it will get found out.
この世は少しぐらいこそこそして隠れたり、ごまかしたりするのは大きな問題だと見なされないかもしれません。でも、遅かれ早かれ、真実は分かってしまいます。
And when that happens, your fall will be hard.
そうなると、あなたの犯した失敗は大きなきついものになります。
It's best to be honest in the first place.
ですから、初めから正直でいることです。
Let's follow God's way and learn to walk in integrity.
神の道を誠実さを持って歩くことを学びましょう。
Amen. Fifthly, I want us to think about the words of his denial.
では最後五つ目です。ペテロの否定の言葉、ペテロの否定の言葉です。
The second part of verse 70 says, I don't know what you're talking about, he said.
今日の御言葉70節に、何を言っているのか私にはわからないと言ったとあります。
In Matthew and Mark's account of this event, there is a progress of more severe words with each denial.
マタイの福音書とマルコの福音書にあるこの話、ここにはペテロがイエスを打ち消す言葉が続いていきます。
Sin may start small, but it can quickly get out of hand.
ペテロの小さい罪の始まりがあっという間に手に負えなくなります。
It seems on the surface that he's just trying to avoid more questions from the servant girl, but at the heart of the matter is an ungodly fear of looking bad before men.
ペテロは表面的には女中の質問を避けようとしたようにも思えますが、彼の心の中、そこには人から悪く見られてしまう。人から悪く見られないように、見られてしまわないようにという罪深い恐れが存在しています。
And many people have the same kind of sin in them as Peter had, but that does not excuse it.
この人から悪く見られてしまいたくないという罪深い恐れ、 これは多くの人が持っているんです。でもそれを神に弁解はできないんです。
Let's turn for our last reading today to John chapter 12, verses 42 to 43.
では、ヨハネの福音書最後の御言葉です。ヨハネの福音書12章42節、43節です。
Yet at the same time, many even among the leaders believed him. But because of the Pharisees, they would not openly acknowledge their faith, for fear they would be put out of the synagogue.
しかし、それにもかかわらず、指導者たちの中にもイエスを信じる者がたくさんいた。ただ、パリサイ人たちをはばかって告白はしなかった。街道から追放されないためであった。
For they loved human praise more than the praise of, from God.
彼らは神からの栄誉よりも人の栄誉を愛したからである。
It all comes down to who do you fear, God or humans?
結局のところ、ここで学べるのは、あなたが恐れているのは誰かということなんです。
Who do you seek to please?
誰を喜ばせることを求めているかということです。
If you don't truly believe in God, you won't fear him.
神なのか人なのか、あなたが真に神を信じていなければ、あなたが本当に神を信じていないのなら、あなたは神を恐れてはいません。
And if you don't fear God, you'll very much likely fear other humans.
神を恐れなければ、恐れていないなら、あなたが恐れているのは人なんです。神より人を恐れれば、
When we fear other humans rather than God,That's when our behavior starts to get compromised.
神より人をあなたが恐れていたら、あなたの行動には必ず妥協が始まっていきます。
Our ethics become twisted.
倫理観はねじ曲がっていきます。
Let's learn to fear God instead.
神を恐れるのです。
Let's learn to trust Him to guide us on the right path.
私たちを正しい道に導かれる神を信頼していくのです。
The narrow path that leads to life.
命につながるのは狭い道です。
Not the wide path of compromise that will lead to destruction.
妥協をするしていく広い道。これは命につながらないのです。
Start walking in God's ways.
狭い神の道を歩き出しましょう。
アーメン。